書はコリント第一の手紙の10章の13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。はい、今日のタイトルは試練の時ということで、三隈さんにお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
最初にお祈りをしたいと思います。神様、メッセージを分かち合う時を見てください。足りないものがお話をしますけども、どうぞその道を整えて、足りないところをあなたが補って何倍にも増してくださいますように、一人一人が真剣に考えることができますように、この時を導いてください。イエス様の御名を通して最初にお祈りをします。最初にですね、ちょっとお知らせをします3月9日誰の誕生日でしたっけ？みのりちゃん。みのりちゃんね、実は私も3月9日が誕生日なんです。みのりちゃんは11歳。さてこのとんでもない変なおじさんは何歳でしょう？はーい、そんなこと言ったって言ったらどうでもいい方を聞くんじゃないっていう意味ですね。59になります。あ、そういう反応かいありがとうございます。そうって言わなかったら肩立ちますからね。これお約束ですから、たとえそう思っていなくてもですね、必ず若いとかですね、これはお約束ですから、ね、ありがとうございます。もう一つのお知らせは、仕事の都合でですね、3月を末に転勤することになりました。それで札幌をまた離れます。札幌、どこのところに行くんですかっていうのはまだ新聞にもマスコミにも出てないので、ちょっと言うことができないんですけども、1年間ということでですね、お世話になっていろんなことをさせていただきまして、変わらぬ交わりもしていただいて感謝を申し上げます。先週の話し合いでもですね、いろんなことが出て、やっぱりお一人お一人とやっぱりいろんな話を共有するということができなかったということはですね、私もちょっと反省をしながら、いや別に話したくないからって言われると、あ、そうですかって言うんですけど、しかしながらですね、教会というところは、教会の一致は、信仰の一致と、集う皆さんの一致があってこそと思うので、もっと深くですね、交わりをするということが必要なのかなって、ちょっと思っていました。それですね、本日の お話のタイトルは試練の時に、ここ選びますか、あなたと。プロの牧師でも選びませんよみたいな。もう難しいですこれ。答えはですね、なかなか出ないと思います。先ほど祈りのリクエストも、いろんなリクエストがあって、やはり皆さん生活、それからいろんなことにですね、試練をの時を、絶対人間生きてたらあるんですね。その時にどうしますか、ということなんですが、かいつまんで言うとですね、しかし、その試練の中に、これはですね、人がどうこう言うものでは実はないんじゃないのかとも思う反面、聖書によです、聖書によれば13節に、あなた方のあった視点は皆人の知らないものではないと書いてある、ね。自分だけがこんなことと思うかもしれないんですけども、でも聖書にはですね、自分だけ人の知らないものではない、共有できるものですよということがある。ただ受け止め方、進み方はそれぞれ置かれた境遇によって違います。当然ですよね。しかし、やっぱり慰められるのは、人が知らないものなんてないんだよ、試練の中でっていうことが前提としてあるんですよね。 ですからですね、安易なことは言えない。人あなたの、いやそう大丈夫よ、大丈夫大丈夫、何が大丈夫なんですかと思わず言いたくなるんですね。いろいろな悩みの時、試練の時、いろいろ大変な時、これは私がそれぞれ皆さんが一人一人担っているものが違うんですけども、これがあなたの、私の悩みはあなたが分かるはずがない。同じ境遇にならなければ絶対に分からない。同じ境遇なんかなりようがない。これが正直な人間の心だと思います。その時に安易な言葉をかけると大丈夫なんて言うと、かえって反感を覚えさせる、誰が大丈夫なの、というのはよくある話ですよね。しかし解決の道、解決の道があるんですよということは、その人の悩みを分からないからあえて言えるんですね。分かってたら言えないかもしれない。しかしながら解決の道があるんです。解決というかですね、その時のどういったことをすればいいかというおすすめがあるんですっていうことは、これはみんな一緒ですから、それにどう向き合うかは、その受け止めた人がその通りに、やるかやらないかの責任も含めてですね、生きるとそういうことだと思うんです。でこの場所はちょっと何年かはだいぶ前ですね、もう二十何年前に、実は村井さんのところで家庭集会があった時に私は行きました。30代ぐらいの時はいつの話だってまだ覚えてますね。それで行って、実はヤコブの手紙のですね5章の、ところからの、ディスカッションみたいな話だったんですね。その時は小泉先生もいて、他の人もいたかな、思うんですけども、ですね、5章じゃない、すみません、ヤコブの手紙のところもですね、5章じゃなくて1章ですね、に行って、さまざまな試練に遭うとき、1章2節、さまざまな試練に遭うときにはこの上もない喜びと思いなさいということを書いてますね。それはまあ、日本語でも言うんです。日本のことわざでも、患難難事を玉にする。もう30代40代以下の今の人は何ですかそれみたいな世界ですけど、分かんないと思うんですけど、試練をくぐった時に人間は成長するんだよっていうことを言ってるわけですね。そのことだと思います。試練に耐える人は幸い、誘惑に遭わないように祈りなさい、いろんなことがおすすめでここに書いていますよね。でそんなですね、見る、さっきまでやったのが見ると出てこないっていうどうもならないんですけど、すいません、ここではなかった、申し訳ない。コリント、ヘブル人の手紙の12章、ここと関連してですね、ヘブル人の手紙の12章に、12章の5節ですね、ここもですね、試練のことをちょっと書いて、5節6節7節ですか、12章ね、ちょっと読んでみますけども、ヘブル人の手紙の12章の5節に、そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子供子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるんでしょうか。そのずっと書いてますね。ここは懲らしめって書いてある、試練と読み変えることもできるかもしれない。でその村井さんのところに行った家庭集会のテーマが、先ほどのヤコブのところと、ここのね、ヘブル人のこと、そして、神様は愛する私たちに試練を、ね、与える。それは子供がしつけをするようなものだ。そのしつけのことを通り過ぎていかないと、まともなまともだったらおかしいですけど、やはり 立派な人間にはなりませんよ、まあ、信仰のことを指しているんでしょうけども、そこのところですね、なぜかその、家庭集会では、私の試練って今組んでるとこういうこと大変なんだ大変なんだって、そういうだから発表会みたいになりました。それでお互いにまあ、そうだねそうだねって言って、私の前に来た時に私はですね一言も言うことができない。試練ないその時ない、幸いなことにありませんというような趣旨のことを言いました。そしたらですね、試練がないっていうことはないっていう話になってですね、じゃああなたが私生児で愛されていないからみたいなことになってしまったで、それは多分趣旨が違うんでしょうけども、で、で後からそこの責任者の人がですね、女性の方だったんですけど、ハガキが来ましてですね、頑張ってくれみたいな話で、ね、よく趣旨が分からない、でもここよくよくこのね、今ヘブル人の手紙よく読んでる、ね、これおすすめですからね、で別に病院とか行くとですね、みんな私ここも悪いんだって、いやそんなのまだ私ここも悪いんだって自慢大会嫌じゃないですか、あれ何なのって言うと、そんな話で、試練もそんな話じゃないんですよ、そんな軽々しい話では全くないと、いうことを前提としてですね、またコリント人のところに戻るんですけども、この話の中に前のねコリント人の10章の一節からずっと読んでいくとですね、ここは出エジプトのことが書いてあります。イスラエルの民、ユダヤの民はエジプトに売られて奴隷としてこき使われてですね、その時のカンナウもね、ものすごい、今っていうか、ものすごいカンナウの時代、つらかった、はっきり言えばね、人間として扱ってもらえない、ね、奴隷ですから、苦しみ、来る日も来る日も働いても報われず、そんな時代ですよ。そこで、みんながですね、ユダヤの人間なのに、なんで、エジプトなんかに来てしまったんだろうということを忘れるほどに世代にわたって、もう本当はね、教育成長時代でヨハネがエジプトにいて王様になっているの話は有名な話でありますけども、その話で、そこのところは良かったんでしょうけども、だんだん時が過ぎて忘れられて、お前たちは何なんだということになって、ずっと虐げられて、その時にモーセが啓示を受けて、ユダヤの民をですね、約束の地に連れていくという約束で、この人は王様の王子さん、王様の夫妻、王様の子供だった、ね、生まれた時も隠されたんだけど、本当はね、だけど王様、王子として育って何不自由ない生活を捨ててユダヤの民を引き連れていくというそういう使命に目覚めてっていうのは映画の実会だとかでよく見るでしょう、わかりますね。でそこでまずは今先ほど言った試練とともに脱出の道も備えてくださいます、この通りのことが当時は起きたとですね、脱出の道、モーセが与えられて、王様は実家に分かりますよね、行かせない貴重な労働力ですから、ただで使えるしこんなにもないね、だけども使われる方はたまたまじゃないということですが、そこでいろんな災いと起きて、最後にはですね、いろんなことって最後には前田村ゆりかさんが話してくれた寸越しの祭りで子羊と血を同様に出て、子供が死んでしまうということも、その前に天変地異がいっぱいこうあって、それで固くなな王様の心ももういいからっていうか、最初のは妥協でですね言ってくださいじゃなくて、いい頼むからもう出てってくれと、そういうふうになったんです。そんな和解の仕方、完全勝利ですよね、この部分では。そんな和解の仕方、そんな物事の解決の仕方っていうのは、これ 100% の勝利じゃないですか。普通は妥協なんです、これあげるけどこれあげる、こうなるけどもこれ我慢する、どっちで、この時の決定で神様をしたことは 100%。 だって王様はですよ、強欲で王様でも絶対にイスラエルの民、ユダヤの民に話したくないと思っていれば、もう頼むから一刻も早く出てくれ、こんなに、ね、素晴らしい、解決の方法、そこまで力があったんだ。その力はユダヤの人間みんな見たんですよ。それで だけども途中で王様は心変わりをしますので追っかけてくるわけですよ。そして有名な足の実を2つに分けて道を作りで航海を渡ったっていう実験の映画の一番ハイライトのところ、そういうふうな道を作り、それは道を作ったんですか、ないところに道を作った。それと道を作ったらいいけども、もう何から何まで持って一族相当わーって出た。食べるものは行く場所は分かんない、ね、雲の柱を立てて目印にし、え、ここ行きなさい。食べるものはない、マナ、ね、マナという食べ物をやって、ね、人間はあれその日食べるものしかない、取ればいいものを明日のためにマナ、その当時は冷蔵庫ないですから腐るんですよ。明日は明日の恵みがあるということを、ね、もう本当に人間忘れるんですけど、まあ、そういうことをやりながら、でもそういうことをやりながらですよ、神様は具体的に責任を取っていったと道を示した。でここで何が起きたかというと、人間の心はその時の感謝もですね、その時の様子も全て忘れてしまって現実を見た。いつまでも目的につかない、食べるものもない、マナしかない、まあ、それはどういう食べ物だったか分かんないんですけども、だけど生活は流浪の民ですから、生活するのは成り立たない、落ち着きたい人間だ、でももう農耕民族になっちゃったと思いますよね。そこのところでやっぱり不平を言い始める。そしてある人は、こんなんだったら、こんなに苦しい思いをするんだったらエジプトにいた方がマシだったって言うんです。これ神様は怒りますよね、うん、こんなにして、こんなに愛して、こんなことをして、いろんなことをして試練の脱出の道を与えた。そこの普通はですね、私たち試練の脱出の道は半信半疑、これがそうかあれがそうか選択いろいろありますけど分かんないです。こんなにはっきりした選択があるにもかかわらず、そこに信頼しきれないのが人間だ。これは我々は忘れちゃいけないと、あの私たち一人一人脱出の道があるということを信じる、ここに書いてますから、その人その人にその人が負えないような試練は合わせることはない、あなただからこの試練を与えるんですということだと思います。試練とともに脱出の道も備えてください。これはエジプトから脱出させられたように、こんなに具体的な、こんなに分かりやすい脱出の道はない。しかしながらこんなに分かりやすい道なのに、人間はそれさえも従えない、こんなに弱いようです。そこでもしですね、自分が試練に立ち向かったときに、どうしていいか分からないときに、脱出の道だっていうことがもし分かったなら、そこに踏み込む勇気を持ちましょう。そこでこれは違うんですよ神様、こんなこと私は要求したわけじゃないということには間違いですよってここでは明白に言ってるんです。それをやってしまったのがモーセの時代 のユダヤの人たち、そして、神様から裁きを受けます、ね、旧約聖書の中にいっぱい載っています、やったこと、金の牛を作ってそこを燃やす偶像崇拝もしました、ね、他の神を崇めました。こんなひどい話はありますか、苦しい時に助けてくれた人を、ね、それに従っていきなさいって言った人を、いやもういらないから、ここまで来たらいいから、次の人に、そう言っているのと同じ。そういう人は信頼されません、ね、それは我々人間社会と同じです、ね、ましてやですね、やり方が不確かなものでもなくて、本当に人間の命をかかったようなやり方をして、そこまでして 人が死んでる、子供が死んでるんです、エジプトで。そういうことを目の当たりにして、目の当たりにして、迫ってくる軍勢が海に飲み込まれるのを見て、雲の柱を見て、こっちに行きなさい、見て、食べ物ないって言ったら食べ物がある、今の世の中ではこんなことありえない、ね、 しかし近いことは啓示としてあるでしょう。思われる、あ、これはもしかしたら雲の柱かもしれない、こっち行きなさい。与えられなかったものは食べるものでももうない、神様お願いしますと言ったら与えられるかもしれません。それは分かりませんけど、そういう話も聞きます。そうやっていって試練から乗り越えていったときに、さっきのですね、信仰が、神様への信仰をもちろん増すでしょう。それに従って信仰を増すっていうことは、一人の人の信仰が増すということは周りに影響を及ぼすということです。その人を見て周りが変えられていく素地ができるということです、ね、そのような人生に歩みなさい、ここでは教えてると思います。じゃなかったら人は一人で生きていけばいいわけです。まあ、そういう人もいるんでしょうけど、私たちは一人で生きていけませんので、私たちはコミュニティを作って社会を作って、その中で、キリスト教と言われる群れを作って、だから地の塩だと、ね、塩が塩気をなくしたら塩じゃない、これは、キリスト教徒がキリスト教徒であることを、それの、アイデンティティがなくなったらキリスト教徒ではありませんと言ってると同じです。じゃあそこで、じゃあ周りに何を伝えるんですか。最も分かりやすいのは寛容な心、ね、愛を、まあ、言ってしまえば愛を伝えましょうということです。その愛はどこから来るんですかっていうと、神様が来るんですよってことにもなるんですけど、これは数学のような公式のような話です。この肉付けがだいぶプロセスは、もう単純だから一番難しい、だからやることが、そのやり方っていうのは自分の人生をかけて自分で選択していく、その中で導きはありますけどね、その中で自分で選択していくしかない。しかし導きがあります、脱出の道があるっていう、まず信じる、これは私たちの求められていることであり、その道が示されたならばもう迷わない、そこに向かいます。そのためにできることを、自分でできることを一生懸命やります。自分が努力しなければ他の人はあなたのために、私のために努力してくれません。その努力が見たときに助けてくれる人だっているでしょう、ね。脱出の道は必ずありますというのは聖書に載っているか、そういう答えしかない、理屈じゃありません。これは信じるか信じないか、信仰の道はそこです。その脱出の道に向かってあなたは一歩踏み出す、私も一歩踏み出す、その勇気がありますか。どうぞ勇気を持ってその一歩を出して、試練の脱出の道を見つけてそこに向かっていく、その時に神様はやっぱり限りない恵みをですね、私たちに与えてくれる。その中で発見もいろいろあります。こんなこともあった、こんな素晴らしいことじゃないこともあるかと思いますが、しかし、聖書で言ってます、そういう不条理な世の中にあって世に勝つ者は誰でしょうね、御子イエスをキリストと信じるものではありませんかと聖書は言っています。で、私たちもそれを信じてですね、試練の道を、進んでいく、誰にも知れないんです。昔ですね、アニメで明日のジョーだった、ね、明日のジョーはですね、不良だったんです。ボクシングに目覚めて少年院に入れられてですね、ちょっとね、ひどいことで独房に入れられると、その明日のジョーのですね、師匠ボクシングの最後に触れ込んだ、タンゲダビリっていうのがハガキを独房に差し入れるんです。その中にはですね、明日のためのその1、その2、その3か、明日のためのその1っていうのはボクシングの技術、左のジャブはこうやって打ちなさいっていうのをこうえぐり込むようにして打つべしとか、そういう、まずね、あのジョーは独房にいるときに何もすることないけど、そこにハガキが来たときにね、それを捨てるの、破ってビリビリにして、こんなこと聞いてられない、で、いよいよ何にもやることがなくなって退屈だしって言って、その切れ端を集めて文字を読みます。そこには明日のためのその1って書いてある。これをやるんですよ、漫画の中で。で、明日のためのその1ってやる。 そしてボクサーになっていくっていうエピソードなんですけど、これだって私たちは独房の中にいて何にもそんな試練の中にいるかもしれない時に一筋のどっかから来たんです、ね、いやアニメがその時にはハガキですよ。でそれを見て、あそこには明日のため、昨日のためでもなくて今まで終わったこともして明日のため、私たちは明日に向かって生きてる。当然ね、過去は ないことにできませんけども、明日はどのようなものになるかは私たちだって決めることができます。キリスト教はですね、未来に向かっていく、よく性格とか変わりますかという人がいるんですけど、100% 変わると思います。明日の道、ね、これを示しているのが明日への一歩が試練の時にあったら神様が脱出の道です、これを見つけること、それを見つけてそこにですね自分の勢力を傾けて進んでいく勇気を持っていきたいと思います。最後にお願いします。天皇様、今日感謝します。どうぞ試練の道、それお一人一人違いますけども、その道にあってあなたが脱出の道を備えてくださいますから感謝します。その道をあなたが教えてくださいますように、その道を一つ見つけたならば私たちはそこにつぶやくことなく私たちの全勢力を傾けてそこに向かっていく勇気が与えられますように、そのように生きていくということが進められていますから、そのようなものとさせてください。またそのような中で私たち自身が信仰が強めてもらって、血の塩のようにこの世の光のように輝くことができますように、そういう人生をあなたがお望みですから、そういうふうになるように意識して進むことができますように導いてください。キリストの名を通して感謝してお願いします。